平成22年、本日は、12月19日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。聖書はロマ書の9章1節から見ていきます。私はキリストにあって真実を言い、偽りを言いません。次のことは、私の両親も聖霊によって明かしています。私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて乗られたものとなることさえ願いたいのです。ということですね。パウロは何を言っているのかというと、第一義的にですね、第一義的にこれは、パウロと同じようなイスラエル人とかユダヤ人が、キリストを知ることができるように、肉による同国人が、キリストを知ることができるってことなんです。で、どこだけど、そうだね。だからこれは、パウロの痛み、思いとしてですね、あるっていうことは覚えておいてください。このことは第一義的なことであります。で、また、死の意味でですね、彼は救われる。大事なことがあります。だけども、もう一種類の、意味合いがあるというふうに思います。なぜならば、聖書っていうのは、やっぱり神様によって書かれた本なんで、一面のみじゃないんです。黙示録を見ても、黙示録に書いた巻物にですね、表身も、裏にも字が書いてあると書いてあるんですね。裏があるんです。表だけ、表面的なことだけじゃないんです。だから、聖書ってそうなんであります。巻物って聖書のこと言ってないんですよ。表にも、裏にも文字が書いてある。だから表面しか読んでないとダメなんですね。で、ここでのもう一面の意味を見ていきたいと思うんです。もう一面の意味合いは、ここに書いてありますように、9章の1節から10節ぐらいまで絶えず出てくることはですね、いいですか？この言葉です。3節で、肉による同国人って出てきますよね。で、また、8節。肉の子供がって出てくるんですね。そういうことであります。だから、ここで書いてあることは、一面は、ですから、氏族とか、血族として、の、イスラエルの血筋を追ってるものであります。しかし、もう一面のことは、明らかに言うことは、2種類のクリスチャンに、2種類のイスラエル人、今の新約のイスラエル人というのはクリスチャンですからね、2種類のイスラエル人、2種類のクリスチャンに関して明らかに語っているということになります。一つは肉によるクリスチャンです。問題はそうなんですね。例にある、霊的なクリスチャンに関しては問題はありません。だけど、肉的なクリスチャンに関しての問題に関してはこれは書かれているというふうに理解できます。で、我々は、ガラテ書にありますけども、聖書の一貫とした主張は、クリスチャンに区分があるということであります。で、霊的なクリスチャンと肉的なクリスチャンです。で、霊的なクリスチャンの悲劇に関して書いてあるのが、今回の箇所でもあります。まあ、繰り返してますけど、第一義的には、血族とかね、人間としてどこの部族が生まれたってことですけども、隠れた意味合い、例えの意味合いでは、肉的なクリスチャンの問題に関して言われた。肉的なクリスチャン。そうですね。一つは、三節まで言いましたように、三節にも書いてありますように、肉による同国人、問題は肉によって歩むときに、キリストにあって呪われる、キリストから引き離されて呪われる云々って書いてあるんですけども、我々が肉的な歩みをどこまでも歩んでいくならば、我々は、本来行くべき、神様が祝福入るわけじゃないんです。呪い受けちゃったんですね。キリストから引き離されちゃったんですね。だから、祝福はただ名目だけのものになってしまう。そういう可能性があるということを覚えてください。だから、 聖書はたびたび言うようですけども、2種類のクリスチャンって関して明らかにあらゆるところで語ってるんです。で、ここもその箇所なんです。前も言いましたよね。麦も2種類あるんです。良い麦と毒麦なんです。魚も2種類があります。良い魚と悪い魚。花嫁も2種類あるんです。賢い花嫁と愚かな花嫁。だからクリスチャンと名が付けば全て入るっていうのは半分正しいけど半分嘘であります。違うんです。やっぱりそうですね。ここでもそうなんですね。そういうポイントはどうぞ覚えてください。皆さんが通ってきた教会ではそう言わないかもしれないけども、そのように言うことが正しいんです。なのであらゆる聖書の箇所がそのように指示してますから。だから繰り返しですけども、今は広い門、広い道に関して多くの教会が語る時代であります。で、二世原者の本人はそういうつもりないんでしょうけども、結果として多くの牧師が二世原者みたいなものになっちゃってる時代です。じゃあお前は正しい預言者なのかって、そう言われるとちょっと言葉濁さり、言葉はちょっと口ごもっちゃいますけどそれはともかくですね、残念ながらそうなってるの。ほぼ意図してんじゃなくったってそうなってるんですね。みんなが喜ぶようなことしか言わなくなってる時代なんです。でも正しいのは狭いもんであり狭い道なんです。どうそこを覚えておいていただきたいというふうに思います。で、もうちょっと見ていきますけども、4節、彼らはイスラエル人です。ことされることも、栄光も、契約も、律法を与えられることも、礼拝も約束も、彼らのものです。先祖たちも、彼らのものです。また、キリストも人としては彼らから出られたのです。このキリストは万物の上にあり、とこしに褒め、たたえられる神です。アメンって書いてあるんですね。すべての約束は、文字上にあるんだけども、しかし、これらの約束は、これらの肉的なイスラエル人に成就しませんでした。キリストは別物になってしまったし、また、入るべきところにも入れなかったんであります。ダメなんですね。だから、パウロは、約束も彼らに成就しない。だから、一生懸命彼らのために取り出して祈ってるんです。そうなんです。約束はあるんだけども、それが約束は、また契約もあったのに、これらの肉にあるイスラエル人には成就しなかった。ただの空約束になってしまったんです。それが問題なんであります。で、これ繰り返してみますけども、昔のイスラエル人のことしか、ここで読み取れないなら、半分しか読んだことになりません。聖書ってそういう書なんであります。今のイスラエル人、新約の時代のイスラエル人っていうのは、明らかにクリスチャンのことです。だからこれクリスチャンのこととして読んでってください。なぜならイエス様は立てられないで話されることは何もなかったって言ってですね、ロマ書4章、あ、じゃあロマ書、マルコの4章を見てください。すべての聖書の言葉に例えが隠されたり隠された意味合いがあります。で、もう一度そのような意味合いで4節を読むと、彼らはイスラエル人ですが、今で言うと今の新約のイスラエル人であり、クリスチャンだってことを言ってるんです。ことされることも彼らのものです。神のことをされるっていう約束も彼らのものなんだけども、肉的に歩んでいくなら、これは成就しないってことを言ってるんです。なるべきだっていうのは、空約束になってしまうってことを言ってるんです。栄光も、栄光を受けるっていう約束は合うん。でもこれはただの、我々が肉的なクリスチャンの歩みをしていくならば、ただの栄光を受けるって約束だって、逆が、実態は、世の中で恥ばっかり起きちゃった。クリスチャンって言いたくないとかですね。もう今日もなんかもうトラブルばっかりだ。そういうクリスチャンの闇になってるって言ってるんです。別に誰かのこと言ってるわけじゃないんですよ。全然肉的な時にはそのようなもんであります。あんまり言いたくありませんけど。嫌だなってね。もっと栄光を受けるはずだったのに、もう今日もなんか怒られたりですね。今日もトラブルって嫌なことばっかりだとかですね。そんな日がなかったわけではありません。だから肉的にダメなんです。ダメなんですね。栄光も契約も、だから、アブラムと契約結ばれたようにですね、神のことになるっていう契約もそうなんだけど、現実これが、効力を発揮しないんです。我々が肉的な歩みをしていくならクリスチャンとして。こうどうぞ見ててください。で、律法を与えることを、だから、律法で神の言葉言ってるんです。だから神の言葉ね、あらゆる恵みの約束も与えられてるんだけど、 これが実質効力発揮しないんです。皆さんが肉的な歩みをしているならばそうなんです。パウロはこれはね、第一義的には肉にある同族のことを言ってるんですけど、これは明らかに聖書は今の時代のイスラエルクリスチャンに対して肉的になって、これは全ての約束は空約束に終わるってことを言ってるんです。で、五節、先祖たちも彼らのものですってことですね。だから先祖たち、アブラムとかね、イサクとか立派な先祖もだし、今で言うなら、我々の信仰の先祖、ルターとかですね、カルビンとかウェスラーとか、立派な、信仰の人、あのような立派な、我々も、皆さんも聞いたことあるでしょ、立派な信仰のね、器。そういう約束が成就するはずなんだけど、何一つ成就しない。私のクリスチャン生活は惨めなことばっかりだ。どうなってんだい神様っていう時に、皆さんが歩みが肉的なクリスチャンだと、それはただの、かつての栄光、話だけで終わってしまうんであります。本当に同じ神様なんですかって、そういうことになってしまうんであります。そういうことが書いてあるんですよ。どうぞ、それには、これらには、ポイントはありません。だから、繰り返して言うんですけども、我々は、明らかに聖書は、二種類のクリスチャンがいるってことを、明らかに語っていることを覚えてください。皆さんが肉的な意味をしているときに、すべての約束は、ただの空約束であって、ほとんど自分と何の関係もなくなってしまう。だから、すぐですね。で、後日でちょっと考えたいんですけども、このキリストは、万物の上にあり、とこしえに褒めたたれる神です。アーメンってことですね。イエス・キリストは神なんであります。だけど、一つはっきり言えることは、信じがたい言葉なんであります。なぜなら、イエス・キリストって我々が歴史で見た限りではですね、ナザレで生まれて、大工の家に生まれてですね、33年生涯をしたという感じですね。だけど、立派な人かもしれないけども、この人が、突然神様って言われちゃうと、信じがたい。正直私も、初めからすんなり信じられたわけではありません。そうなんですね。で、キリスト教っていうのは、そういう宗教なんだってことを覚えてください。皆さん、すんなり信じられたら非常に素直で良いことであります。全然悪いことはありませんよ。だけど、これは、普通の人に言って、皆さんがそれを話して、はい、そうねって信じる人は多分そんなに多くないだろうと思うんですね。そういうもんなんだってことを覚えてください。何を言いたいのかっていうと、神の言葉っていうのは、信じがたいんです。信じやすければ、伝道したら100人うち99人ぐらい信じるんですけど、信じがたいんです。信じがたいものを信じる人にポイントがあるんであります。その人を神様は招き、またその人に神のことを伝える特権をお与えになったんであります。それが聖書のパターンだってことを覚えてください。だから皆さんが、信じがたいのは普通なんだよ。普通なんです。でも、信じがたいんだけども、でも神様に言われることなら本当かもしれない。それが信仰なんであります。そう思ってください。だから信じがたいとかですね、キリストの言ってることはとても信じて思えないとかですね、それは普通なんであります。当たり前。人から言われたかって動揺しちゃいけません。だけど、信じがたいことを、しかし我々の常識では及ばないけども、どうしてこの肉体を持った人が、この天地を作った神様って、どういう形でその神様もっと大きいと思うんだけど、わかんないんですけども、いろいろ頭で考えると、三位一体とか複雑でなんかよくわかんないんですけども、でも、信じるということにポイントあります。で、その時に、それを神様に読みしてください。それが、キリスト教のパターンだって、信仰とかのパターンであるということを覚えてください。これは、聖書の中で、面々と受け継がれている信仰のパターンであります。例えば、アブラハムに神様の言葉を述べました。彼が30歳の時ではありません。なんか昨日うちの子はいつ生まれたっていう話があったんですけどね。あなたお父さんいくつとか言ってましたね。59。 え、あんたまだ20いくつでしょ、ちょっと年取りすぎじゃんって。いや、そうなの、年取り、そう、年取りすぎ、そうですかと思ったんですけど、59でも言われますけどね、アブラハムが子供が生まれって言った時100歳なんですよね。100歳はまず生まれないだろうと思います。生まれないですよね。日本でも100歳で生きてるか死んでるか本当にいるかっていう、そういうことは新聞沙汰になりますけど、100歳で子供生まれるとか話題にもなりませんよね。生まれませんよだけどそれを真顔で神様に言われたんです。その時にアブラハムは信じたんです。それが彼の義となった。そういう信仰ってパターンなんです。信じられやすいことを信じるのは信仰じゃないんです。そういう神様はあえてそういう持ち出してくるんです。だけども本当に神の言葉ならそうかもしれないって受け取ることがパターンなんだってですね。そのことを、わけのわからない神学言ってる人いっぱいいるんです。キリストは復活したっていうけど、それはその当時の人は思っただけだって。科学的にはありえない。そんな信仰でも何でもないんですよ。未信者の考えで、わけのわからない神学を言ってる神学校いっぱいあるんです。そんなものは科学でも何でもない。ただ未信者の戯言であります。信じがたいものを信じるのは信仰なんです。なぜかわからない。聖書のパターンはそうですよね。他の箇所でいくつもありますよ。そういう箇所。旧約聖書とか読んでいくと、そんな箇所ばっかりであります。信仰ってそうなんです。例えば、ギデオンに神様が語りました。運河のようにいっぱい集まって、ミディアン人を、お前が軍を率いて、倒すんだって言ったんですね。2、3万人ぐらいイスラエル人が集まったんです。じゃあ神様多いって、多いって向こうの方がもっと多いのに、ここダメですかって言ったんですね。恐れ子のものは帰れって1万人ぐらい残ったんですね。まだ多いって神様に言われたんですね。で、さらに試しがあってですね、ねえ、ひざまずいて水を飲むわとかですね、なんとかなんとかって300人残ったんですね。この300人で勝利を与えてたんですね。と思ったんですけども、それを信じて戦って乗り出していくというのが信仰なんであります。で、向こうより10倍ぐらい多いから大丈夫だって、これ信仰でも何でもない、ただの本能的なものなんだよ。だから、信じられることを信じるのは信仰ではありません。だから、イエス・キリストは神というとき、これは信じがたいんです。当たり前なんです。聖書のパターンなんです。だけど、皆さんは、この世の人と違って、それでも、そうかもしれないと思って信じて歩みをし出した、このことは尊いんであります。信仰ってそういうものであります。そうなんですね。だから恵みがあるっていうからですね。そしてそれはどうせしかし神のことは御言葉は無効になったわけではありません。なぜならイスラエルから出るものが皆イスラエルではなく、このことは重要ですよ。6節、イスラエルはかつての旧約の中のイスラエル人であっても、すべてが真の意味でイスラエルではないってことですね。今の言葉と置き換えてください。今の新約のイスラエルはクリスチャンのことを言っている。クリスチャンと名がついているものは全てが神の前にクリスチャンとして認められているわけじゃないということを言っているんです。信じがたいかもしれないけど、聖書はまさにそういうことを言っているんです。このことを覚えてください。広いもんじゃないです。これは狭いもんであり狭い道なんですけども、しかしこちらに真理があるならば、どうそれを捉えててください。そうじゃないと皆さん、益になりません。現実化しないものを捉えててですね、いざ死んで、天国に入る集まりに、なんかこう、暑いじゃないか、とかね。どこですかなんかずれして、上の方行ったところに下の方に降りてくるじゃん。なんか違うぞ、とか、エレメン騙されたとか、こんなこと言う前にちゃんと理解しておかなきゃいけないですよね。そういうこと言われたくありません。皆さんがその時聞いて寝てんだから、それは私の責任ではありません。一生懸命喋ったけど、今日も寝てたとかですね。毎週寝てたから聞いてない。それは私の責任ではありません。ちゃんと目をランランと輝かして聞いてたんだけど、騙されたって、それはエレミアの責任ですよね。どうぞ覚えてください。ここでは明らかにそう書いてあるんですね。イスラエルが出るものはみんなイスラエルではないって言われてる。なぜアブラハムが出たからといって全てが子供なのではなく、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれるので、のだからです。すべてが子供でもないとさえここで書いてある。だからすべての神の子ではないんですね。今で言うならばですね。 8節。すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるんです。肉の子供と約束の子供が対比されているんです。で、約束っていう言葉もちょっと隠された言葉があって、これは他でもない約束の御霊の子だと思うんですね。だから言わんとしていることは、肉にあるクリスチャンじゃなくて、約束の御霊にあるクリスチャンと、二種類のことを言ってるんです。そういうことを言ってるんですね。で、こういうことであります。で、どうぞ、9節、約束の御言葉はこうです。私は来年の山が起きます。そして、サラは男の子です。だから、どうぞ、霊にあるクリスチャン生活、肉体のクリスチャン生活というのはですね、深刻な違いを皆様にもたらすということを覚えてください。そして、神様は皆さんを真の子供として、いろんな教訓とか教えを与えます。で、愛する者を夢中ってですね、神様を教えるから。それは、我々の常識と違うんです。でも神の常識は正しいんであります。私もいくつかいろんなことをですね、神様の教えって教えられました。で、その中で一番大事なことは、自分の肉の力に歩むクリスチャン生活はろくなことにならないっていうことをですね、骨身に染みて教えられました。で、その時は、私はいろいろ神様からそういう扱われたり教えられた時は、不本意でありました。いろいろ人前で恥かいたりですね、面目を失って嫌な目だったんです。その時は分かりませんでした。子供って分かんないんですね。5歳ぐらいの子供がね、お客がするところそこのお菓子かなんか取ってピャンと叩かれてですね、なんで戦うのか分からない。美味しいものを食べてどこ悪いんだか分かんないんですけども、大人になったら分かります。で、私も分からなかったんですね。でも、皆さんもそうだろうと思います。だけども、明らかに、そういうことを神様が教えるときには、ちゃんとそれに聞き従ってください。肉によって歩むっていうのは、みんなクリスチャンの中で自分が肉によって歩んでるクリスチャンなんていないんです。でも神の前には、肉によって歩んでるクリスチャンたくさんいます。だから、いろんな訓練があり、いろんな経験をしていくんです。神様は意地悪で皆さんに経験してるんじゃないです。だけども、非常に大事なレッスンを学んでいってください。肉によって歩むことに失敗するんだと。神様は意地悪してるんじゃなくて、それが最も皆さんにとって大事なんだ。永遠に関係することだっていうことであります。だから、神の価値観と人の価値観は違います。我々の価値観はね、あの学校へ入ることが、もう何より大事。で、神様は一番にはそんなことじゃないですね。違うんですね。最も大事なことは違うんですね。で、私もこれを前を見まして、散々教えられました。私も自分ではそう思ってなかったんですけども、結局生まれつきのものに結局は頼ってたんですね。だから自分の力に頼ってたんで、神様はそれをいろいろプライドとかをですね、自分の力に頼るってことはダメだ、自分の判断に頼るダメだと思いました。だから前もあんまり恥の話は何度も言いたくないんですけど一生懸命キリスト教のね、青年のキャンプがあって、私は若干先輩だったから、ああ今度は初めて来る人もいるし、そういう人たちもいろいろ教えてあげなきゃいけない、先輩だしと思って行ったら、その海のキャンプでその犬溺れてみんなで大前だ恥をかいてしまったんですけど神様の教えていることは明らかでありました。自分の力に頼ってはいけない、自分の力で教えようなんて思っちゃいけない、そういうことですね。で、本当にだから、いろいろ、深刻な教えをいただきました。でもどうぞそういう神様の教えをないがしろにしないでください。最も大事なことを教えておられるんです。だから、それを通して、例えばそういう、いろいろ失敗の多いクリスチャン生活でしたけども、やっと最近は、やっぱり、どういうことに関しても、神様に祈り、頼るってことが分かるようになってきました。でも、このことが非常に尊いんであります。私は、だから、その時に、逆に、自分のできないこともできるようになります。だから、私なんか話下手だったんですけど、人間的にはですね。でも、神様に頼り、喋ることとかですね、行くときに、喋ることを与えられてきています。で、聖霊にあっての歩みって経験されます。だから、セミナーとかもね、ああ、思ってもなかったことがね、ああ、こういうふうに喋るんだな、とか教えられたりですね、神様って説得力のあるような喋り方をさせたりですね、私自身は話うまいもんじゃないんですけども、神様は与えてくださるんで。そういうことがたっといんだっていうことをですね、ぜひ、 理解しておいていただきたい。で、そういう感じであります。いいんですね。だから、肉は繰り返していますけども、悪い肉だけじゃないんです。良い肉もあるんです。皆さん生まれつきできることはみんな肉であります。生まれつきは頭に優しいとかですね、生まれつき気が利いてるとかですね、生まれつきできることはみんな肉であります。しかし、精霊に頼り、精霊によって歩むことはこれは霊的なことであります。このことを、どうぞ正しく学んでください。そうじゃないと、永遠の区分を下手すともたらしてしまうんであります。で、全然だから、神様の約束は成就しないんであります。でも、精霊にあって歩んでいくときに、私も自分のことを考えてみても、いろんな神様の約束が、成就するようになってきました。まさかですね、契約もそうだし、また、礼拝も、また、神の言葉もですね、いろいろ成就するようになりました。神様の約束とか祈りなんかも、だんだん聞かれるようになってきました。そうなんです。で、聖霊にある歩みをしていくときですね。だから、このことをどうぞ捉えててください。このことは皆さんにとって、益になるということをですね、肉にあるクリスチャンの歩みと、霊的な聖霊にあるクリスチャンの歩みとは、全然別の結果をもたらしてしまう。我々がどこまでも肉的な歩みをしていくときに違うということですね。で、アブラハムの子供二人いました。一人は、ここに書いてあるね、サラから生まれたイサクであり、もう一人は、イシマエルですかね。で、イサクは、約束の子供、今言う聖霊にあると。また、イシマエルは肉の子供なんですね。で、これは奴隷の、奴隷女の子供、奴隷の子供っていうふうに書いてあります。これは罪の奴隷に関係します。だから我々が肉にあって歩んでいくときに、やっぱり罪から解放されないっていうことはありますよね。で、それは、イシマエルはアブラハムのから出たんだけども、でも彼は残念ながら、父のアブラハムの遺産を相続しませんでした。逆に家から追い出されてしまったんだよ。これは例えであり、教えがあるんです。我々も、例えアブラハムの子供、要するにクリスチャン、神の子供だと言ったとしても、肉にある歩みをしていくならば、継がないんです、御国を。で、天の家から追い出されてしまうんで。どうぞこのことを覚えてください。歩みは皆さんが今の歩みの中であります。二人の子供がいて、一人は約束を持った御霊の子供ですね。これは、神の約束を次また受け継ぐべき、ものを受け継ぎました。でもう一人の子は残念ながら受け継がなかった。こういう霊的な、霊的な事実、クールな事実、きちんと見ててください。聖書は伊達に書かれてるんじゃなくて、我々の教えのために書かれてる。二人の子供のうち一人は継いだけど、一人は継がなかったというのが、聖書の明確に語った教えなんです。皆さんは、継がない子供になってはいけません。それはね、どこの、キリスト教の新聞読んでも、雑誌を読んでもですね、他の、ヒレモンテ以外の教会から、皆さんは神の子として迎えてくれます。しかし問題は、神の前に本当に神の子どうか、それが問題です。なぜなら、皆さんが御国に継ぐかどうか決めるのは、神ご自身だからであります。どうぞ、他でチヤホヤされるかって、そういう問題じゃないんですね。神の前どうかっていう、こういうポイントをぜひ見ていただきたいと思います。じゃあ、そこまでにしたいと思います。